ウトハッピー NPO。
はい、皆さんこんにちは。これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さんこんにちは。京都 NPO センターの近藤忠宏です。よろしくお願いします。ではこれからの30分間どうぞお楽しみにしてください。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。皆さん改めましてこんにちは。京都 NPO センターの近藤です。ようやく新型コロナウイルスの緊急事態宣言が解かれて、街中にも少しずつ活気が戻ってきたようですね。このスタジオの前の商店街もかなり人出がですね、戻ってきたように感じました。しかしですね、すぐに全てが元通りにというわけではなくて、今しばらくは、再び感染拡大を起こさないようにということで、私たちの生活スタイルもですね、見直しが求められています。NPO もこの事態の中で活動停止を余儀なくされたり、逆に今だからこそということでですね、何かの活動が行われたりと、いろいろ大きな影響をどの活動団体もですね、受けていることじゃないかと思います。京都ハッピー NPO では、今週と来週の2週間にわたりまして、この騒動の中で NPO がどのように活動を行ってきたのか、また今後の活動の見直しや新しい工夫などについて、電話でインタビューをしてですね、団体の皆さんの声をお届けしていきたいと思います。第1回目の今週ですが、認知症を抱える人がキャストとなって注文を取ったり料理を運んだりする注文を間違えるリストランテを主催するマーイカラボ京都代表の平井真紀子さんと、フードバンク事業や就学援助世帯などに食品を宅配する子ども支援プロジェクトなどを展開しておられます NPO 法人セカンドハーベスト京都理事長の澤田さん、この2人にお話を伺っていきます。まず前半ですが、まあいいかラボ京都代表の平井さんにお電話でお話を伺いたいと思いますので、平井さんに今電話をさせていただきます。平井さんですか？
平井です。
こんにちは、京都 NPO センターの近藤です。
もうすいません、先ほどはありがとうございます。
いえいえ、こちらこそどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日は以前にもご出演をいただきました、はい、京都ハッピー NPO のラジオ番組の方で、はい、ちょっと今こういう状況ですのでね、はい、なかなかスタジオに、お越しいただいてお話伺うというのが難しいので、はい、こんな電話インタビューでですね、はい、少し今の状況をいろいろお話しいただきたいと思うんですが、はい、本当今ですね、飲食店の営業が停止になったりとかですね、近頃、はい、つい最近までね、そんな状態があったりとか、いうことだったんですけれども、はい、皆さんの方も、はい、その認知症の高齢者の方が主な対象者でですね、このレストランテの活動をなさっておられると思うんですけど、今はどんな状況になってるんですか？
はい、ありがとうございます。今はたまたま3月以降に、開催する予定がなかったんですね、まだ。まず決まってたのが、9月6日のイオンモールさん、はい、こちらだけは予定してたんですけれど、はい、当初2月ぐらいはまだ楽観的に、9月だと大丈夫かなと思っていたんですけれど、今ちょっとこんなコロナがね、かなり大変な状況になってきまして、
はい、
中止するっていうのはすぐに決断できるし、ある意味、簡単というか、なんですけど、この状況の中でウィズコロナという中で、生きていかないといけないとこれからは思っていて、そんな中で安心安全でこんなことができるっていうようなことを 作り上げていくことができたらっていうのがまずは希望として思っています。
はい。
で、その中で今できることとして考えたのが IT と認知症っていうので今ちょっと考えてるんですが、まあ、私50代なんですけれど、でしかも女性なので IT かなり苦手なんですが、今若いその20代30代の方に、
うんうん、
いろいろ教えてもらったりとか、
はい、
いろいろアイデアもらったりとか、
うん、
もしくはちょっと一緒に考えてもらいたいっていうような形をとって、Zoom とかオンラインでいろいろお話をさせてもらったりしていて、
うん、
考えている状況です。
なるほど。
はい。で、イオンさん的にはもうすごくありがたくて、まあ、こういう状況なので、中止しますっていうことであれば、
うん、
それは、まあ、ある意味直前でも直前、まあ、それは常識的な直前なんですけど常識的な直前であれば大丈夫ですとおっしゃっていただいているので、うん、6月中には9月6日にやるかどうかは考えようと思っています。
あ、そうですか。
はい。
ね、一旦収まってきたようにも見えますけれどもまだまだ安心できない第2波、はい、第3波が、ね、あるかもしれないというようなことも言われていますし、はい、なかなかこう先が見通せない状況にありますけれども、はい、まあ、そういう中ではやはり、やっぱりね、食べるものを扱うしかも
はい、
お年を召した方が、ね、中心ということだったら、はい、今平井さんおっしゃった、はい、その安心とか安全というのをやっぱりいかに担保するかというのが大変重要なことですよね。
はいはい、あ、そうなんです。だからこれを IT の技術を使って、一番 IT とは程遠い
本当そうです
、まあね、高齢者、認知症の方々、が何かできるようなものが考えるチャンスでもあるなと思ってるんです。はい、
いや本当にね、
はい、
これがそのコロナが収まってきたからって全てが元通りに戻るかってきっとそんなことないと思うんですよね。
そうなんです。
やっぱりしばらくは、ね、はい、新しい生活スタイル様式とも言われてますし、その先だってやっぱり私たちの生活自体はもう変わっていくかもしれないですよね。
はい、そうなんです。はい、
じゃあもうあれですか、はい、ひょっとしたらこの注文を間違えるリストランテっていうのは大きく形を変えるということがある、はい、あるかもしれない。今そういったことについて、
はい、
まあ、若い人たちのいろんなアイデアなんかもこう集めたりしな聞いたりしながらこれからの活動を模索しているって感じなんですかね。
はい、あ、そうですね。ただ、マーエカカフェに関しては、大きく変わるというよりも、安心安全を第一優先として、
はい、
認知症の人がやっぱり活躍できる、そんなものを遠隔操作でカフェができるっていうのを今考えてます。だから
遠隔操作でカフェ
じゃない、はい、そんなのも考えてます。はい、
なんか楽しみですね。
あ、そうです。
もう ピンチをチャンスじゃないけれどもなんか誰も考えなかったような新しいそういう仕組みが何かここから生まれるかもしれないですね。
はい、生まれればいいなと思ってます。実際でも、ALS の患者さんとか、あと、まあ、事故で半身不随になられた方々が働きたいと言われている、状況が多くあるんですね。それに対して、働くということを提供している会社もあるんですね、ロボットを使って。だからそれがすごく私にとってはヒントで、
はい
はい、そういった形で何かわからないですけど、みんながこの沈んでいる中ワクワクしながら、で高齢者であっても認知症であってもオンラインを通してこんなことができるっていうようなものを提供できればいいなというのは自分の中で望みであります。
なるほど、なるほど。
はいはい、
まあ、私も、まあ、これは全然自慢じゃないですが平井さんと同じく、は
い、
やっぱ IT ってどっちかというとちょっと弱いんですけれども、はい、まあ、今の若い人たちはもうね、はい、本当にそれを我がものとしていろんな活動に、ね、
はい、
利用している人たちもたくさんいると思うんですが、まあ、これから活動を進めていくにあたって、はい、まあね、今もすでにいろいろ相談に乗って くださってるボランティアの人たちとか、はい、若い仲間の人たちいると思うんですけれども、はい、何かそのそういう IT 技術を持って活動している団体さんとかですね、まあはい、そういった人たちとまたこうつながれたら何かいいかもしれないですよね。
あ、そうなんです、はい、うん、本当に、はい、
何かそういう意味でこれからの新しい活動を開いていく、まあ、担っていくようなこうスタッフの人たちをこう集めるっていうようなことは何か特に考えてらっしゃるようなことってありますか？
いや、もうそれがありがたいことに今、まあ、個人でつながっている私の、まあ、大学生とか、はい、あとボランティアで何かできることあったらやるよって言ってくださってる方々に、はい、私の思いついたアイデアをとにかく投げるんですね。そうすると、うん、大学生の子が平井さん、それだったらこんな授業してる男の子知ってるからつなぎますよって、みんな結構個人的に結構いろいろ教えてくれるんです。
あ、もうすでにそういうあれですね、誰かキーパーソンがそれでいっぱいいるわけだ。
キーパーソンというか、いやいやいや、日頃はつながってるわけじゃないんです、皆さん忙しいので、なんですけど、まあ、LINE でつながっている仲間、はい、仲間というか私が勝手に仲間と思ってるのかもしれないんですけど、仲間たちに投げると、うん、いろいろこう、それだったらこんな人いるよってみんなが紹介してくれるんです。
なるほど。
で、そこにつないでくれるので、うん、今度だから来週の金曜日もロボットを扱ってる大学生企業の子とズームで、はい、ミーティングするんです。あ、私、
そう、平井さんが、
はい、
ロボットのあれですね、
扱ってる、うん、はい、男の子が大学生でいるんですけど、はい、起業してる子がいるんですけど、
はい、極めて最先端のあれですね、科学技術の分野の人たちですよね。
はい、でも私なんかもう全く技術がない主婦なので、その私が分かれば多分誰でもできるようになると思うんですよね。
うん、なるほど。
それが私の強みですね。
そうですか、わかりました、はい、じゃあまたこれからのですね、はい、新しい展開も楽しみにしてますし、
はい、ありがとうございます、
まあ、9月はね少し先が見えないとはいうものの、今の計画がですね、はい、ぜひ実現できるように我々も願っておりますので、
はいはい、ありがとうございます。
またよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、失礼します。
ありがとうございます、はい、
ということでいかがでしたでしょうか。なんか注文を間違えるリストランテということで、そういう認知症の高齢者の方がキャストとなって、まあ、実際に注文を伺ったり、お料理をねお客さんにお届けしたりっていう活動をされてるんですけれども、まあ、そこになんかロボット技術を応用するようなことを考えてるということで、まあ、我々考えもつかなかったような新しい展開がですね、またここから生まれてくるのかもしれない、まあ、まさにこうピンチをチャンスにですね生かしてこれからの活動を模索しておられるんじゃないかなと、まあ、そういうようなことでしたね。はい、では前半のトークはですね、こういうことにしておきまして、ここでミュージックブレイクを挟みたいと思います、今日お届けする音楽はエルビス・プレスリーの There's Always Me です。さて、後半のゲストですが、フードバンク事業や就学援助世帯などに食品を宅配する子ども支援プロジェクトなどを展開しておられます NPO 法人セカンドハーベスト京都理事長の澤田正明さんです。それでは電話をつながしていただきます。
セカンドハーベスト京都澤です。
澤田さんですか、こんにちは、はい、京都 NPO センターの近藤です。
どうも、
はい、お世話になります、はい、お待たせいたしました、
はいはい、
今番組の中から電話をさせていただいておるんですけれども、はい、少し澤田さんにいろいろ活動のことをお伺いしたいと思うんですが、はいはい、まず今ですねセカンドハーベスト京都さんの方で力を入れて取り組んでいらっしゃる子ども支援プロジェクトってありますね、
はいはい、
これはどういった活動なんでしょうか。
これは夏休みとか 冬休みの長期休暇になりますと、給食がない
はいはいはい、
であの、まあ、中学援助を受け取られる家庭っていうのはもともと給食費の補助を受けてられて、普段は負担はされてないんですけども、
うん、
あのまあ、夏休みとか長期休暇になるとその食費を自分たちで出さないといけない分だけあの、まあ、所得が低いもんですからその分だけダメージがあるということで、あのいろいろ、まあ、市民であるとかあの企業様から集めた食品をあの夏休みとかにですね、あの食品を届けあの宅配便で届けるというようなことをやってます、
はあはあ。まあ、一昨年はなんか八幡市の方でまずその活動を開始されたと伺いましたが、
八幡と京都市と両方やってますね、はい、
今はもう両方やってられるんですね、
はいはい。
まあ、もう八幡も京都もみんな、まあ、全国的にそうだと思うんですが、今年の春っていうのは子どもたちにとってはとっても長い春休みになりましたですよね。
そうですね、
ここではどうなんでしょう、セカンドハーベストさん、どんな活動なさってたんですか。
あの、まあ、緊急のフードバンク子ども支援プロジェクトという形で、あの昨年の子ども支援プロジェクトであのつながりのできたあの家庭に対して、
はいはい、
また案内を送りまして、で希望された所帯にまたあの3月と4月1回ずつですね、食品をお送りするようにいたしました。
なるほど、
はい。
これはこの食品というのはどういう形で調達されたものなんですか。
そうですね、あの、まあメディアであの呼びかけていただいた分であるとか、 それを見た府民からの寄付であったり、あとあの、まあ、お金で寄付していただいたやつでその 食品を仕入れたりとかですね、
うんうん、
あと、まあ、普段のフードバンク活動であの寄付してもらっている部分とかを使ったりはしてます、はい。
そうですね、あのフードバンク活動事業というのもやってらっしゃるんで、まあ、たくさんのいろんなこう企業さんの方からのご支援というようなこともおありなんでしょうかね。
そうですね、はいはい。
これでもその大体何世帯ぐらいにお届けされたんでしたっけ。
いつの分ですか。
あ、この緊急、
あ、3月の4月ですか、ちょっと待ってください。3月4月の方は、
数百件なんでしょうね。
そうですね、159件ですね。
あ、はあ。でそれはその家庭のお子さんが、まあ、何日分か、はい、
そうですね、まあ、どんだけ所帯が何人いようがあのもう同じものを、あの食品を用意したんですけど、
ね、はいはい、
お米5キロであるとかあのシリアルの食品であるとかあのロングライフの牛乳であるとか、
なるほど、
ああいったものをとか、あと企業さんがいただいたお菓子とかですね、いろんなものを入れました。はい、
あ、まあ、今あのお米が5キロってあの重さが出ましたけれども、なかなか我々その159世帯の方々に送られた食品っていうのが、重さとか量とかって想像がつかないんですけども、傘なのか重さなのかでいうとどれぐらいの量になるんですか。
重さで言いますと大体10キロから12、3キロぐらい1軒あたりそれぐらいのものを送ってますね。
あ、
はい、ですからみかん箱よりもちょっと大きいぐらい、
あ、
ま
あ、
リンゴ箱よりちょっと大きいぐらいでしょうかね。
あ、そうですか。
物流の業界では100サイズとか120サイズとかいう言い方してるんですけど、
はあ、
そういうサイズですけどね。
なるほどなるほど。それを要は160個ですよね。
まあ、ほぼそれぐらいですね。
掛け算すれば分かるんですが、相当なやっぱり量になるわけですね。
そうですね、あの、まあ、一昨年の方が237件で送ってますんで、まあ、緊急の方がちょっと申し込み少なかったんで、
はい、むしろ緊急の方がちょっと少なかったぐらいですか。
ただ、あのつながりのないところからもそのいろんな支援要請は来てまして、個別には対応したんですけどもね。
その、まあ、今そのつながりのないところからの支援要請というお話ありましたですけれども、
はい、
やはりこの活動がさまざまなこうメディアなどでもですね、取り上げられたりしている、また私も新聞記事とか拝見したことありますけれども、はい、やっぱり引き合いっていうのはすごいんじゃないんですか。
そうですね、やっぱりテレビ見たとかいうことで、
ね、
連絡してこられる方いらっしゃって、自分のところの住んでる学校は、
はい、
校長先生がエントリーされあのプロジェクトエントリーされてないので、
ええ、
あの申し込み用紙来ないんですけどおっしゃりましたね。
学校単位でエントリーをされてるわけですね。
そうです
、
はい、
あ、なるほど。でも活動っていうのはなかなかやっぱそういう意味では学校単位となってくると、 やっぱりどうしてもそんな一度にざっと大きく広げていくっていうわけにもいかないわけですよね。
ただ京都市 の生活困窮者自立支援 の窓口が一応京都市あるんですけども、はい、そこからご紹介いただいて、まあ、フードバンク使いたいということで連絡があった分に関しては個別に
個別のこともしておられるんですね。
京都市に関してはそれをさせてもらいます。
なるほど、
ね、で他に八幡であるとか、まだ宇治であるとか神岡であるとかそういったところに関してはもう我々と協定がありますので、
はい、
まあ、常に随時支援をしてきているというような状態で。
そうですか、
はい、
この随時というのもあれですね、この新型コロナも、まあ、第2波第3波があるかもしれないと言われてますけれども、やっぱ親世代の方々もやっぱ失業されたりとか、まあ、この先も含めて不安定な就業状態がこう続いていると思うんですけれども、まあ、そういう中ではこの活動というのはこれからどういうふうになっていくんですかね。
そうですね、まあ、昨日も申し込み書プロジェクトの申し込み書を見ておったら、やっぱりそのコロナの影響を受けて、一番新人の方が解雇されてしまったとかですね、
うん、
まあ、収入が減ったとか、うん、まあ、そういったことが多いもんですから、一応まあ今後第2波 の可能性とかもあるってことなんで、まあ、それにも備えて柔軟に対処できるように準備だけをやっておるんですけどね。
じゃあ今そういう食料品の収集活動の備蓄というか、そういったこともお始めになってらっしゃるんですか。
そうですね、まだプレスリリースは正式に出してないんですけども、
は
あ
は
あ、多分来月の頭ぐらいには出してもらうと思うんですけど、広報させてもらって、それでは呼びかけていこうかなと思ってます。
そうですか、
はい、
これはその、まあ、まあやはりこう大口っていうのはやっぱ企業さんからの ご寄付とかそういったものがあると思うんですが、
はい、
個人の方でもそういう食品をまあ、使ってくださいというふうにおっしゃっておられるような方々もいらっしゃると思いますが、
ね、
今どれぐらいのそういうあれですかね、方々のご協力をいただいてきてるんですかね。
まあ、3月はまあ、NHK とか官邸とかで取り上げていただいたので、すごくたくさんの方からそのレトルト食品とか完全に送っていただけたんですけども、やっぱりメディアの報道がないとやっぱりパッタリしない。
メディアの影響はやっぱ大きいですね。
ま
あ、我々もちょっとでもね、少しでもお役に立てれたればと思うんですけども、やっぱりこの飽食時代って言われてる今日、ね、一方ではやっぱ余った食材がこう廃棄されていたりとか、
はい、
家族家庭でもこう買いだめ商品みたいなものがね、消費期限切れになって、まあ、捨てられたりっていう状況も起きてますよね。
はい、
まあ、そういう中でやっぱこうラジオを聞いていらっしゃる方にもぜひ訴えたいと思いますけど、
はい、
やっぱ一般の人たちに何かこうできることっていうのはどんなことがあるんですかね。
そうですね、まあ、フードバンクで集めてる食品だけでそのプロジェクトをやろうとするとどうしても食の内容的に偏ってしまいますので、
あはは、
それを回避するために寄付金いただいた分をで仕入れているんですね。結構バランスを取るために。
なるほど。
ですからまあ、ご寄付いただくとすごいありがたいです。
あ、そうですか、
はい、
じゃあそういう少しな協力したいと、
はい、
おっしゃるような方々はまずはあれですかね、セカンドハーベストさんのホームページをご覧いただいたら、いろいろそういった連絡先とかそんなものは分かるんですかね。
はい、私どものホームページと、あと京都地域創造基金の方ですね、
はい、
そちらのホームページでも寄付募っておりますので。
あ、そうですか、
はい、
なるほど。京都地域創造基金のホームページの方で寄付を募ってらっしゃると。
こちらの方は税控除があるタイプの方の
公益財団法人のあれですよね、
はいはい、
なるほど、そうですか。ぜひね、そういう志をお持ちの方はですね、そちらの方で寄付、あるいはまたその実際の食品の方で の寄付も受け付けておられるということですから、
はい、
ぜひご協力していただければと思います。
よろしくお願いします、
はい
はい、
今日はお忙しいところどうもありがとうございました。
はい、
またこれからの活動どうぞ頑張ってください。
はい、
ありがとうございます。失礼します。今伺ってきましたですけれども、やはりこのコロナの影響、まあ、まず今澤田さんがおっしゃっておられましたですけれども、コロナの影響なくともですね、長い夏休みとか、冬休み春休みっていうのは本来子どもたちがこう楽しみにしている時間だと思うんですが、逆にやはりなかなかご自宅でですね、ちゃんとご飯が食べられない子どもさんたちもたくさんいらっしゃるということで、長いこう休みが明ければですね、頬をこけて痩せて学校に出てくる子どもたちがいると、まあ、そういうこと子どもたちをですね支援してらっしゃるんですが、さらにこのコロナ騒動が輪をかけてですね、 春休みも長くなったり、またこれから先もですね、またそういうような給食が提供できないような状況っていうのが来てくるかもしれないと思います。まあ、ぜひ多くの皆さんにですね、ご協力していただければと思います。はい、ありがとうございました。それでは今日のゲストはですね、まあいいかラボ京都代表の平井さんと NPO 法人セカンドハーベスト京都理事長の澤田さん、このお二人からお話を聞いてまいりました。本日は京都 NPO センターの私近藤忠宏のナビゲートでお送りいたしました。それではリスナーの皆さん、また次回をぜひお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。